どうもこんばんは、こんにちは。天気元気ビールのなじみの斉藤達司でございます。今日のですねベルリンの、天気はですね、7度8度でですね、相変わらず寒い感じでですね、来週からね暖かくなるとは言われているんですが、本当に暖かくなるのかちょっとね不安になるぐらいのですね、寒さでございました。それではビルド、今日も気になる記事行ってみたいと思います。ドイツねサッカーですごく有名なんですけど、サッカーで有名なのもそうなんですけど、もう一つ有名なのがこの応援なさる方のことをフーリガンっていうんですけど、これもね地域性にもよるんですけど、どこだっけな、ニュルンベルグの方じゃ、ニュルンベルグだっけとかね、なんかあっちの方の方のねファンはですね、もう花火をね、スタジアムでやったりとかですね、火つけたりとか、とんでもなく激しい感じで、大体警察にね捕まってですね、もうスタジアムにもう敵になってしまうっていうケースが、ほとんどなんですが、今回ですねハンブルグで行われた、サッカーの試合でですね、ハンブルグ対、ロストックの、チームが戦ってですね、ロストックのサポーターがもうとんでもなく暴動を起こしてしまった、もうね武装行動を起こしてるって、もうこれもう軽い戦争ですよね本当に。いやこれね何がもう大変な問題になるかっていうとですね、これをねもちろんやる人、こういうふうにやってしまった行動をね起こしてしまった悪いことをしてしまった人はね、さっき言ったようにスタジアムには来れない、でもですねこういう人たち多分外でねなんかそういうクナイペとかで多分飲みながらまた激しくする、家で勝手にねなんかする分にはいいですけど、多分ねこういう方たちってやっぱ外で発散こうさしたいから、多分外でね飲んで、でまた外でこういう悪いことをですねしてしまうのも怖い。でやっぱりそうなってくると、スタジアムもそうだし、サッカーの日はですねおまわりさんをたくさんこう街に出してですね警備しなきゃいけない。これ我々の税金ですからね。もちろんそのフーリガンの方もね税金を納めてるんでしょうけど、やっぱりねこれはですねはっきり言ってめちゃくちゃ無駄ですよね。この人たちがこういう暴動をしなければおまわりさん出ないですからね。そしたらコストも下げられるわけなんで、単純にこういうことをですね迷惑をかけずに暴れたったらいいのになっていうふうに思いますよね。やっぱりでも何ですかね、興奮してこうなんかなしてしまうんですかね。本当にいつぞやのワールドカップ、ドイツでね行われたワールドカップでですね、イギリスのフーリガンの方たちがドイツに来てですね、なんかドイツのおまわりさんを殺してしまったりとか、その逆もしかりね、フランスのワールドカップの時にドイツ人のフーリガンがですねフランスの警察官を殺してしまったりとか、もうなんかこう抑えがですね効かなくなってしまっているのかなっていうね感じです。なのでですね、だからドイツはなんか大麻を合法にしたのか分かりませんがね、もっとこうサッカー以外に何か夢中になれることをなんかね探した方がいいんじゃないかって、精神的にもそっちの方がね健康なんじゃないかなっていうね思いますね。せっかく一生懸命ねサッカーやってる選手とか、もちろんその上を目指している人たちもたくさんいるんでね、そういう人たちのですねこうなんていうのせっかく応援してくれるんだから、そういう妨げになるようなねことは良くないなという、当たり障りないお話で申し訳ございませんが、はい、じゃあ次の記事行ってみたいと思います。次ですね、ガストロノミー、いわゆるレストランのですね価格がどんどん上がっていく。これなんでかっていうとですね、コロナ対策でですね今まで付加価値税が、レストランに関して 7% だったんですよね。通常 19% の付加価値の税金は 19%、いわゆるそのタバコとか、お酒とか、レストランとか美容院とかもそうだけど 19% なんですよね。で絶対ね必要なもの、食品とか、あとはもちろん飲み物、牛乳、お水、それからなんかお花も 7% なんですけど、でそういったのをですね になってて全部 7% にしてたんですよね。でもまあ今年に入ってですね、もうそのコロナの対策は終わって 7% から 19% に戻しますよっていうね。だから今までその利益率がですね非常にまあだ 19% の値段のも 19% でそのままの値段でお客さんに提供してたのが7% になったんで、まあその分差分何パーセント7%だから 12% 分はレストランの方に入ってたんですけど、それを 19% に戻すということで、まあもちろんもう入りは少なくなる。なので10%ずつみんなどこのレストランも大体上げてきてますね。うん、まあこれは、まあ、最大 10% ぐらいはもうどこのレストランもね上げているということになってますね。うん、まあもうすでに前年に比べてもうどこのレストランもですね 9.7% 上昇している。まあもちろんそのインフレ率はですね、まあレストランに限らずのあれなんですけど 2.2% まで、ね、下がってきたんですが、もう飲食業はもうどんどんどんどん上がっているということですね。まあ確かに昔に比べるとですね、やっぱりレストランの価格も上がってきたのはまあわかります。でそしてですね、なんか最近ベルリンやっぱりそういう、まあ、高級志向というか、まあなんだろうな、レストランもですね、そのなんか例えば1コースこの間びっくりしたな、300ユーロとか400ユーロぐらいなんですよね。350ユーロって言ったかな。これもはやですね、2人で600ユーロとか700ユーロじゃないですか。昔だったら日本帰りますよね。往復できる値段。でもね、やっぱり最近そういうですね、もう本当に高い、ね、お値段のレストランがね、すごく増えてきて、でまあね、結構ねお話を聞くと、そういうレストランもなんかもう予約が取れないなんていう話を聞くのでですね、いやどこにみんなそんなお金があるのか本当にね不思議でしょうがないです本当に。はい、じゃあ次の記事行ってみたいと思います。次ですね、まあドイツ人はですね、まあ普通人というか、まあ、ヨーロッパは結構ねお水をやっぱりみんな買って飲んでる。日本もそうなのかな。水道水よりはその、ペットボトルを買ってお水を飲んでるんですけど、まあだいたい外でねペットボトル買ってお水飲む場合はですね、まあそのままペットボトルに口をつけてですね飲むんですけど、まあまあちょっと話がずれますけど、最近はねそのペットボトルの蓋がですね非常に公害になるという、バラバラにね捨てられるともう非常に公害になるということでですね、最近ドイツはですねペットボトルの蓋がですね取れないですよね。取れないで普通についなんていうんですか、くっついてるんですね本体に。これねまたまあ飲みづらいんですよね本当に。これまあわかるんですけどね、わかるんですけど、なんかもっと違う方法ないのかなとかね思ったりとかして、いる今日この頃なんですけど、その話ではなくて、まあ結局開封したねお水っていうのは、まあその後どれぐらい安全なのかっていう、まあいわゆる口つけてるんで、まあ菌がね繁殖したりとかするんで、どれぐらいこうなんかリスクがあるのかっていうお話なんですけど、まあねほとんどリスクはないらしいです。ただやっぱりその口の中のね菌がどうしてもこう入っていくことが、入ってミネラルウォーターのねペットボトルの中に入っていって、そこから増えていくんですが、例えばそこの増える環境、まあ例えばその、太陽なんだろう、あったかいところで日の当たるようなところだとですね、どんどんどんどん繁殖していくんですよね。ただやっぱり冷蔵庫の中とかね、暗くて涼しくて乾燥したところだと、まあ保管することでそんなに菌は繁殖しないということです。なのでですね、で水にも期限がやっぱりあって、大体1年ぐらい、ペット、まあ、水は腐らないって言われますけど、まあね、そういう菌が入ったらねもう腐ってんのと同じですからね、まあ、一応お水はですね1年っていうのがなんかその決められてるみたいですね。はい、ということですね。なのでですね、お水をですね飲んだらですね、まあ車の中とかああいうなんかもう急激に暖かくなるところは本当にですねもう菌がボワッといくのでですね、そこはですねちゃんと気をつけて保管してくれれば、まあ、まあまあ口をつけて飲んでもですね、繁殖率は低いという、まあもちろんそれ回し飲みしちゃったりとかですね、そんなことしてしまったらねもうどんどんどんどん大変なことになっていきますのでですね、保管方法だけ待ちなければね、まあ 言ってもね、開けたらもうね、もうすぐ飲み干してくださいっていう、話でございます。はい、ということでビルド今日もこんな感じでですね、終わりにしていきたいと思います。今日はですね、僕もうドイツに来てね、かれこれ25年ぐらい経ちましたね。でやっぱり、前にもブログにも書きましたけど、ドイツって本当にね、 DIY っていうんですか、結構自分で直したりとか、作ったりとかすることがね、すごくやりやすい環境になっているっていうのはですね、やっぱりそういうバウハウスとか、なんじゃない、バウマルクとか、バウハウスのバウマルクとか、そういうものがですね、工具が売っているお店が、大きいお店がね、結構街中にもボンボンってあって、そこに行くとですね、本当にもうゼロから家を建てれるんじゃないかぐらいなね、道具とかマシーンがもうずらっと置いてある。もちろんそのプロが使うようなものもね、置いてあったりとかするので、そういうとこプロの人も買いに来たりとかしてるんですよ。でまあ僕もね、やっぱりこっちに来てから、まあ本当にね、バズーカ砲みたいなですね、ドリルで穴開け器を買ったりとかですね、でそういうのから始まってですね、まあそういうなんだろう、ネジをね、ドライバーとかの電動のドライバーとか、なんかそういうのとか、六角レンチのなんかすげえ、もうなんかコンクリートでもこうなんののでもね、こう回せるようなやつとか、まああとはなんだろうな、去年一昨年かな、お店の改装の時に買ったノコギリ、電動ノコギリとかですね。もう最近はね、サンダー買っちゃいましたからね。サンダーってうちアルトバーっていう、なんだろう、昔のねアパートなんで、なんか床がですね、木なんですよ。でその木もね、やっぱりどんどんこうちょっと汚れてきたりとかするのでですね、そのサンダーを使ってガーッと削って、もう一回ねニスをかけるっていうようなねことをやったりとかですね。それからですね、まあもちろん電気の付け替えはもちろんやるでしょう。それから水道管とかもですね、もう外してきれいにしたりとかですね、新しくつなげたりとかですね。でまたその水道排水管とかがね、普通にそういうところで売ってるんですよね。でそれ買ってつけてですね、本当にあれですよね、ドイツに行くのとこう何でもできてですね、非常に楽しい。僕ね、結構ものづくりなんか、趣味でね、ラジコンとかプラモデルとかやるのでですね、非常にねこの国に来てですね、いろんなことができてですね、本当楽しい。腕もね上がっていくしね、最高ですわ本当に、はい、っていうね、まあなんかそのちょっとね、そのサンダーを買ってですね、もうサンダーが届いて、そのサンダーを見ながらですね、こんな話をさせていただいております。あれですよ、ヤスリを自動でじゃない、かける機械ですね、はいということでですね、今日もですね、こんな感じで終わりにしたいと思います。今日はですね、木曜日ですね、明日は金曜日、僕はね明日はですね、また久々にちょっとね有酸素運動をして、ミトコンドリアをですね増やしていきたいなというふうに思っております。ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。それではまた明日、さようなら。